舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由加がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会から井田悦子さんと中井玲子さんにお越しいただいております。中井さんは新人議員さんとしては記念すべきお一人目のご登場でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今日は6月定例会の議案審査の報告と市民と議会のわが町トーク、議会のペーパーレス化ということで、私たちのまだ知らない議会のことについてお話を聞かせていただきたいと思います。では最初に井田さんからお願いいたします。
はい、井田です。どうかよろしくお願いします。私の方からは6月定例会の議案審査の報告をさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
6月定例会に市長から提案された議案は、平成30年度一般会計補正予算、令和元年度一般会計補正予算、条例の一部改正などの16議案でした。そのいずれもが原案の通り承認可決されました。
はい、6月定例会に市長から提案された議案は全部で16議案ということで、そのいずれもが承認可決されたということなんですが、主なものをお聞きしてもよろしいですか。
はい、それでは令和元年度一般会計補正予算ですが、本市の魅力や防災情報等を市内外に発信しているコミュニティ FM FM 舞鶴の送信所である五郎ヶ岳公園に再生可能エネルギー施設を設置する地域の魅力発信等向上事業、これが新しい事業です。
あら、この FM 舞鶴にも関わる事業のようですが、その内容も少し詳しくお話しいただけますか。
はい、五郎ヶ岳公園に年間約9000から1万3000キロワットアワーの発電が可能な太陽光発電施設、これの設置を予定しています。それと難聴エリアを解消するために FM 舞鶴の中継局を設置する、こういった事業です。
ああ、そうなんですね。それぞれの事業には当然スケジュールがあると思うんですが、この事業はどのようになっているんですか。
平成30年度は導入可能性調査と基本設計、令和元年度は再生可能エネルギー施設導入とFM 舞鶴中継局設置にかかる詳細設計、そして令和2年度に施設の設置工事となるわけです。
はあ、そうなんですね。この事業に限らず一つの事業をやろうと思えば調査から始まるんですね。でも一日も早い太陽光パネルや中継局の設置をお願いしたいです。
そうですね、中継局の設置で難聴エリアを解消するということは、災害時の発生時の情報伝達の手段としての機能も果たすんですからね。
はい、環境に優しい災害に強い街づくりにつながる事業ということですね。
そうです。また東京圏への過度な一極集中の是正と、地域の中小企業等における人材不足の解消を目的として、東京圏から舞鶴市へ移住して就業する人に対して支援するワクワク地方生活実現政策パッケージ、移住支援事業費補助金、これも新しい事業です。
人口減少に歯止めをかける一つの挑戦ともいえる移住者への補助金なんですね。どのような方が対象で、補助額はどれくらいなんでしょうか。それと東京圏というのは具体的にどの辺でしょうか。
対象になる方は東京圏、つまり東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県なんですが、そこから舞鶴市へ移住、転入後3ヶ月以上1年以内で、かつ就業後3ヶ月以上の方が対象なんです。補助額は単身で移住された方へは60万円、世帯で移住された方へは100万円となっています。
なるほど。 その他にも新しい事業はありますか？
はい、京都府立医科大学と本市とで北部の地域における周産期医療の充実に向けた共同研究を行い、安心して子どもを産み育てることができる医療環境の実現を目指す地域医療の充実共同研究事業として1000万円、
はい、
また舞鶴医療センターが進める周産期医療分野にかかる医療機器の整備に対して支援するとして240万円が追加されました。
地域医療の充実共同研究事業、これもまた医療面で健康というか安心の出産と子育てにかかる大切な事業なんですね。ところでここでは舞鶴医療センターへの医療機器への支援となっていますので、そこでの産婦人科の体制が充実してきているということなんですか？
そうです。市内で安心してお産ができる体制が前進したんです。舞鶴医療センターは京都北部周産期医療のサブセンターとしての役割があるんです。
舞鶴は北部でもお産に関して重要な役割を担っている医療機関があるんですね。
そうです。リスクを持って生まれてきた赤ちゃんは出産先の病院から舞鶴医療センターまで救急車などで搬送され、新生児集中治療施設 NICU で治療を受けていました。今年度産科医が2名体制になったことからますます役割の充実が期待されます。
はい、少子化が進む中でこのような医療機関が舞鶴にあるということは心強いですね。それに産婦人科のお医者さんにとって魅力的な医療環境になれば、お医者さんの確保にもつながりそうですね。その他に特徴的な事業はあるんでしょうか？
そうですね、新しい事業ではありませんが拡大された大事な事業があります。
はい、
それは安心安全な街づくりを推進するために浸水対策事業で排水ポンプ車を1台購入するんです。
おお、ここ数年大雨や台風による浸水被害も多く発生しましたからね。この事業で家屋への浸水被害が軽減されたり、道路が冠水し通行規制がされますけれども、その早期解除も図られるんでしょうね。
災害に強い街づくり、これも重要ですからね。
はい、条例関係などの他の議案もありましたか？
ありました。
それも含めて全ての議案が全員一致で承認可決されたんでしょうか？
いいえ、賛否が分かれた議案が3件ありました。時間の関係で詳しくお話しできませんので、7月28日に発行される舞鶴市議会だより、この議案の採決結果も掲載していますので、ぜひそれもご覧になっていただきたいです。それと話は少し変わりますが、
はい、
6月議会では嬉しいことがありました。
それはどんなことでしょうか？
傍聴に来ていただいた方が大勢だったということです。
そうだったんですね。それじゃあ質問にも力が入るでしょうね。では今までは少なかったということなんでしょうか？
そうですね、どちらかといえば少ないように感じていました。自分の関心のある質問がされると分かっておられる方は来ておられましたが、そうでないときはやはり少ないですね。
今回は違ったわけですね。
そうです、聴覚障害者の方が傍聴に来ていただいたんです。それと地域の婦人会の方も大勢来ていただきました。
聴覚障害者の皆さんは、手話通訳そして要約筆記が必要になってくると思うんですが、その点ではきちんと配置されていたんでしょうか？
もちろん配置されます。皆さんもすでに知っていただいていると思いますが、舞鶴市は2018年6月29日に言語としての手話の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例、これを制定しているんです。
あ、そうでしたね。その条例で言語としての手話の普及を進め、障害の特性に応じたコミュニケーションの手段とその促進を図られているですね。
その一つとして 傍聴予定日の7日前までに申し込んでいただければ、手話通訳者、要約筆記者を配置し、傍聴していただけるんですよ。
傍聴予定日の7日前までにお申し込みが必要なんですね。これからもより多くの市民の皆さんが傍聴しやすい環境を作り、さらに市民に開かれた議会になるよう、今後も頑張ってください。
そうですね、頑張ります。長野さんもこの間も来ていただいていたことがあると思いますが、またぜひ傍聴にお越しください。
はい、また行かせていただきたいと思います。井田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで井田さんのリクエストをお伺いしたいと思うんですが、曲紹介お願いします。
はい、私の大好きな曲で今、合唱の練習をしています。
はい、
今日は、地球聖火笑顔のために、これは今日ご紹介していただくのは、流していただくのは、武蔵野ジュニア合唱団風の皆さんが歌っていただいています。壮大な歌です。私たち大人に対する、また子どもたちへのメッセージが詰まった曲ですので、聴いてください。
ななこチャットラジオ、金曜日は私、長野由佳がお届けしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の井田悦子さん、中井玲子さんにお越しいただいております。さあ、続きまして中井さんに議会あれこれについて、今回は特に8月に行われる予定の市民と議会のわが町トークと議会のペーパーレス化についてお伺いいたします。
中井です、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず市民と議会のわが町トークについてですが、市民の意見を議員さんが直接聞くというイベントが行われるそうですね。
はい、8月3日土曜日と4日日曜日に開催します。2日間で4つのテーマについての会があります。
はい、
8月3日午前中は障害者支援について、午後は東西市街地の浸水対策、8月4日午前中は自主防災力の向上について、午後はこれからの自治会活動とはです。
はい、ホームページや広報舞鶴で参加者も募集されてましたね。どれも興味深い内容ですが、どういった形式で進行されるんでしょうか。
市民の皆さん5人くらいのグループに1人進行役の議員が入り、それぞれのテーマについてさまざまなご意見を出していただきます。意見の出し方は付箋ってありますよね。
はい、
簡単に貼り付けができる小さな紙ですよね。その付箋に思いついた意見をどんどん書いて、グループの真ん中に置かれた紙に貼っていきます。
意見はその付箋に書くということですが、もちろん発言もできるんですね。
はい、そうですね。付箋にはキーワードを書きますので、テーマについて意図するところを説明することもあると思いますし、そのグループの意見をまとめるのに進行役の議員から意見を聞くこともあると思います。
はい、付箋は長い文章を書くのではなく、思いついたことを短い言葉でどんどん書いていけばいいんですね。
はい、いろんな考えを出すというのが面白いと思います。思いがけないことが新たな展開をすることもあるかもしれませんし、そんなさまざまなアイデアの種をだいたい同じような内容のものにグループ分けします。
それぞれいろんな意見をね、皆さん持っていても、実際に実現可能かどうかとか、よく知らないことを人前で話すのはちょっとって方もいらっしゃると思うんですが、気にせずにこうどんどん付箋に書いていけばいいんですね。
はい、市民と議会のわがましトークの場では、それぞれのグループで進行役をする議員はファシリテーターを担うのですが、参加者の皆さんが意見を出しやすい雰囲気を作り、出された意見をまとめていく役割を担います。
はい、グループの中で発言もできるということでしたが、自分の意見を否定されることもない、そして意見は自由に付箋に書いてどんどん出していく、そんな方法なら少し引っ込み思案の人でも意見が出しやすそうですね。
はい、どんどん意見を書いていくうちに何かアイデアがひらめくこともあります。
うん、
そんなひらめきをグループで共有することで、また新たなひらめきへと皆さんのアイデアが発展していくこともあるかもしれません。
ああ、そうですね。この市民と議会のわが町トークで出た意見はどうなるんでしょうか。
皆様からいただきましたご意見は再度議会で議論調査を行い、行政への反映に向けて検討していきます。
ああ、 市民が行政や議会に興味を持つきっかけにもなりそうですね。
そうですね。これをきっかけに議会の傍聴にもどんどん来ていただければ嬉しいです。
はい、議会の傍聴は本会議だけでなく常任委員会、特別委員会、議会運営委員会なども行くことができるとお聞きしています。
よくご存知ですね。傍聴が可能な会議の開催日時は議会のホームページの議会の会議予定でご覧いただけます。本会議場の傍聴席には車椅子用席、聴覚障害者用席もありますので、ご利用ご希望の際は議会事務局にご連絡してくださいね。
はい、先ほど井田さんのお話にもありましたが、聴覚障害で傍聴の際に手話通訳者、要約筆記者をご希望される場合は、傍聴を希望する日の7日前までに議会事務局に申し込みをするということでしたね。特にそのような希望がなければ申し込みはなしで傍聴できますか？
はい、そうです。市役所4階に来ていただきまして、傍聴受付簿に住所氏名を記入し、傍聴人受付簿入れに入れていただければ OK です。
はい、傍聴席からは議会全体が後方から見渡せますね。
はい、近頃はタブレット端末機を議場に持ち込むようになりましたので、以前とは少し景色が違うかもしれません。
はい、まさに議会のペーパーレス化ですね。
はい、そうなんです。続いてのテーマであります議会のペーパーレス化についてお話をさせていただきますね。
はい、お願いします。舞鶴市議会ではタブレット端末などを活用したペーパーレス会議を平成30年8月から開始されてるんですね。
そうですね。徐々により使いやすいように試行錯誤されてきたようで、議案の資料などをまとめてタブレットで見ることができるように本格的に導入されたのは令和元年の6月議会からです。
ついこの間の会議からなんですね。
そうです。
はい、それまでは大量の資料を人数分コピーしてそれぞれに配るようにまとめるっていうのは経費もかかって効率も悪かったでしょうね。
そうですね。おっしゃる通り、紙も大量に使いますし、それを仕分けしてホチキスなどでまとめる作業も時間がかかったと思います。また議会資料を保管しておくのも場所を取ります。
さまざまな点で効率がアップしたんでしょうね。
そうですね。資料が以前よりスピーディーに私たちの元へと届くようになりました。
もしかしてコストの削減にもなりますか？
そうですね。ペーパーレス化により紙の量や印刷、配布の手間が減っていますので、コストや労力の削減にもなっています。
でもタブレット端末を使いこなすのは難しくないですか？
はい、まあ、難しくもあるんですけれども、丁寧な説明を受けましたし、わからないことがあると他の議員さんや事務局で教えていただけるので大丈夫ですよ。
それは良かったです。議会で出された議案がタブレットで全部見ることができるということなんですね。
はい、議会で出される議案は内容に応じて各委員会に振り分けて、委員会で深くしっかりと審議するわけですが、委員会名でファイルが作成されていまして、それぞれのファイルを見ればその委員会で審議すべき議案が入っていますので大変便利です。
そうなんですね。でも例えば気になる議案にチェックをしたりとか、文章にアンダーラインを引いたりっていうのは紙ではできましたよね。
はい、紙でもできましたけれども、タブレットでもできるんですよ。
そうなんですね。
はい、書き込みやアンダーライン、印付けもタブレットでもできます。ただ見るだけではなく、紙の時と同じように自分自身の資料として主体的に管理することができるんです。
それは便利ですね。時代の進化とともに舞鶴市議会もどんどん進化していくということなんですね。新たな取り組みも積極的に取り入れていかれてるんですね。
はい、そのためにも先進事例の視察などにも行き勉強させていただいています。他の自治体の良いところはどんどん学び取り入れ、議会の活性化を常に目指していきたいと思っています。
はい、各委員会の視察のお話も5月6月の放送で聞かせていただきました。こうして FM 舞鶴で議会のお話をされるのも議会活性化の一つですね。
そうですね。市民と議会のわが町トークや FM 舞鶴の放送を通じて議会をもっと身近に感じていただきたいと思いますし、議員がどんな仕事をしているのかわからないっていう声もたまにお聞きするのですが、こういう機会を生かしてどんどん発信していきたいと思います。
はい、今回は8月に開催される市民と議会のわが町トークについてと、議会のペーパーレス化についてお話をお伺いしました。 市民の声を聞いて議会に反映するということと議会の活性化というお話をしていただきました。
はい、議会で出された議案を市民目線でしっかりとチェックをするということが議員の大切な仕事の一つであるわけなんですけれども、
はい、
市民と議会のわがましトークは住民の皆様の声をダイレクトに聞くことができる有意義なイベントになります。
はい、
またタブレット活用は議案の管理が大変便利でそれぞれの議案のチェックがよりしやすいものとなりました。今回はこの2点を皆さんにぜひ知っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。議会傍聴についてもお話をいただきました。この放送を通じて議会に興味を持つ方が増えればいいですね。
ありがとうございます。議員一人一人が皆様の代表として皆様の思いをしっかりと議会に届けますので、そのためにも皆様の声をどんどん身近な議員に届け、議会の傍聴にも積極的に来ていただければと思います。
はい、本日は舞鶴市議会議員の井田悦子さん、中井玲子さんにお越しいただきお話をお伺いいたしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さあ最後に中井さんからもリクエストいただいております。はい、曲紹介お願いします。
はい、カーペンターズのトップオブザワールドをお願いしたいんですけれども、まあ、歌詞の意味がね、あなたが私をトップオブザワールド、世界の頂上に置いてくれる、あなたの愛があれば私はすごく幸せになれるっていう歌詞の内容で、それは本当にトップオブザワールド、幸せっていうのがね、何かっていうことかなとは思うんですね。人っていうのはやっぱり孤独じゃない、孤独っていうかね、一人では生きていけない、誰かの愛があればすごく幸せを感じて、世界のトップにいるようが、もうその世界の中心にいるような気分にもなれるっていう意味の歌詞で大好きな曲です。